リサとバヤの SG ラジオ。
うちの子レッスン受けてるときにテンション上がるのか、だんだんテンション上がってきたからなのか、絶対必ず1回はトイレに行く。もう走り回る、もうジャンプジャンプしたりしながらずっと先生に会えてしまうから、うんうん、トイレって言って走っていくことがあって、うんうん、その間空白の時間を、うん、まあ私も一度画面に出て、その遠くにいても交代してちょっと話したりするけど、そういうたまに起こってしまう空白の時間とかってどういう風にしたらいいと思いますか？
でも私そういうなんか何気ない日常も全てが大事だと思ってて、そのトイレに行くとかいう英語もそこじゃなきゃ使わないじゃないですか。
うん、
だからいいんじゃないかなと。何をしたくなってもそれをじゃあ言ってって先生に言ってねって言えば、で先生に言葉として伝えられなかったら、まあ、カメラを向ければ、あトイレ行ったんだなぐらいのことはコースも分かるからあじゃあトイレ行ってきたんだねっていうこととかをこう話しかけてくれたりするっていうことをやっていくことで、こう日常の言葉が積み重なっていく。
だってそれが育児でやってることじゃない、うん、日本語で。
そうそう、だから語りかけができる人は自分でやればいいけど、うん、まあ、特に英語が苦手なままだったりすると、そういう本当に何気ない絶対使うよねっていうワードがおうち英語でスコーンって抜けちゃったりするので、教材にないから。
そうだよね、うん、あの勉強では習わない、
習わない
中高のね、うん、そうそう、それはすっごい思う。
そう、なんかレッスンをすごく学ぶ場所、練習する場所、アウトプットする場所っていう風にすごく定義してしまうと、いろんなことが辛くなるんやと思う。
うん、
多分さっきの質問とほぼ答えは同じかなと思うんですけど、普段言えてることもレッスンで言えなかったりとか、同じことばっかりしてるけど成長してるのっていう質問もあるんですけど、
その普段言えてることがレッスンで言えないっていう質問がちょっとよくわからない。
いや、さっきの単語でしか答えませんとかっていうのと似てて、普段乗ってる時は文章で言えるのに、レッスンで聞かれたら必ずその言ってた文章で答えればいいのに、その時は単語しか答えないとか。例えば歌とかもすごく流暢に歌えてるのに、先生に同じ歌を歌ってみてって振られたら歌わないんですとか、そういうのめっちゃありますよ。
まあ、でもそんなの子供の気分だからしょうがなくない。
そうなんだけど見せたいんですよ親は。
いや、それ
先生にちゃんとこれだけの能力この子持ってるんですっていうのをその時に見せたいんだと思う。だから、うん、普段はできるんですけどねとか、普段はちゃんとこうやって言ってるんですよねってすっごいアピールされます。でうんうん、まあ、もちろん分かってるし、うん、いや、そう、それが入ってればそれで、ね、目の前にできなくてもいいよ、気分が乗らないだけだと思うしって全然言うんですけど、うん、なかなかその思いは伝わらず、
うん、まさにそうですよね。まあ、私もだから子供がちっちゃい時にその多読教室っていうのに通ってて、先生が本読んでくれて、まあ、子供が持ち寄った本を発表するみたいなところに行ってて、で家ではちゃんとできてるのに、その発表の時はまあ緊張したりするのかな、あと気分が乗ってないのかな、読めなかったりとか、先生の受け答えもなんか適当にやったみたいな風にこっちには見えるようなことがあって、まあ、めちゃくちゃ怒ってたんですけど、帰りの車の中でね、まあ、密室だからめちゃ怒っても外には聞こえないからねみたいな感じでめちゃ切れてたから、切れてた人間が言うなよって思われるかもしれないですけど、子供はやっぱロボットじゃないから、このパフォーマンスここで発揮してって言われても、子供にしたらなんでって思うから、もう発表会だよって言われたら子供も練習してきたことやるんだろうけど、たかがオンラインレッスンって言っちゃいけないけど、そこでやってって言われても、しかも 4,5 歳の子ですよね。
やるわけない、
やるわけない。
だからやらなくちゃ、この時にこうやってしなくちゃって分かってる大人でさえ気分が乗らなかったり、やりたくなかったり、こうまあ発表会ですってやされたらどうしても足がすくんでしまってできないとか、いろいろあるのに、子供にそんな完璧求めすぎじゃないっていつも言って、ああそっかって自分の聞かえれば、だけどってなるんやけどね、必ず親は。でもって言うんやけど、そんな無理よ子供は、さもうどんだけ期待してるんか、うん。
なんかもう質問の内容ももらった答えもすごい、どっちもすごい共感できて、多分初めてこう ラジオ聞いた人からは結構そっかってこうすっごい目から鱗な答えがいっぱい聞けたような気がします。ありがとうございます。もう一個ちょっとオンラインカード直接関係あるのかなってとこなんですけど、あのバズではあのジョリーフォニックスもやってるということで、フォニックスって必要っていう質問もあるんですけど、どうですか？
そうですね、フォニックスに関しては私は本当に 3,4 年前まではいらないって思ってました。なんでかっていうと、まあ、うちの娘が勝手に読めるようになって、まあ、勝手に書けるようになったっていうのを見てて、やっぱりその一つの例しか見てないんだけど、そういうもんだって思っちゃうんですよね。自分もそうだったから。で、普通そうなんでしょみたいな感じになっていて、で、あのちょっとうちの息子あのちょっと天の弱でなかなか言うこと聞かない坊主だったので、英検とかも受けさせられないし、こう本読んでって言ってもなかなか読まないみたいな感じだったので、まああんまり言っても反発されるからずるずると小学校5年生まで放置しといたんですけど、まあさすがにもう英検も受けようよみたいな感じで3級の問題とか持ってきてやってみって、読んでみって言ったらもう全然読めなくて、でドリンクっていうところが出てきて、これドリンクドリンクドリンクねってすごくしつこく言って、3秒後に何って言ったらジュースってなんか飲み物やったなみたいな記憶はあって、
めっちゃシンパシー
あの高校とか見てるとやっぱ読めない書けないっていうのはもう強烈なハンデ、うん、
そうだよね、
英語できないあなたは終わりましたって言われてるのと一緒だから。でその時にジョリフォニックスっていうのを見つけて息子にもバーッと教えて、そしたらあれよあれよと読めるようになったんですよね。でその息子が今中学生1年生にな2年生になり、書かなければいけないっていう段階にも入ってきたんですけど、スペルミスっていうのも減るっていうか覚えるのも楽になってるっていう過程を見て、これはやっぱりやってあげた方がいいんじゃないか。であと自分自身も、まあ、結局はガリューフォニックスだったわけなんですけど、読めてたっていうのは、まあ、間違ってたのもあるんですけど、でやっぱりフォニックスを知ってからの方が読み書きがめちゃくちゃ楽になったんですよね、自分自身も。でフォニックスを学ばないまま大きくなった高校2年生の娘がやっぱり高校2年生になると単語も長くなり、なんかちょっと書くのも難しくなったりすると、単語テストでやっぱり間違ってくる、 RTL 書き間違えちゃったりとか、うん、A と U を書き間違えちゃったりっていうのがやっぱり出てきちゃって、結局娘はそれをどういうふうに乗り越えてるかって言ったら、まあ、暗記ですよね、
力技で
何回も書いてみたりとか古典的なことやって覚えてる。でフォニックスいらないなって思う人も多いかもしれないんですけど、書きになった時はこれはすごい力出すなって私は中学校に入った息子を見て思うので、おすすめしていきたい、うん、ジョリフォニックスいいよみたいなのを伝えたくて、去年の夏かなから自分まで出てきてなんかやり始めたっていう経緯が、
うん、じゃあいろいろと質問に答えてもらいました、ありがとうございました。でここからは逆に多分リサちゃん調べでかよさんが日頃気になっているおうち英語についてお話ししても
リサちゃん調べだったんや、面白い
そう、おそらくリサちゃん調べ、特に気になるポイントがまず一つが家計流しへの誤解、そして2つ目がこんな親御さんが気になる、そして3番目が家庭法への憧れがすごすぎるっていうとこなんですけど、はい、まやちゃんどう、まやちゃん的にはどれが気になる？
もうねこれ私家庭法への憧れがすごすぎる、それだもん私私これ、ね、もう私もう家庭法を使えるようになりたいと私が思ってるから、子供が家庭法を喋ってたら、それ、そこウッドじゃねえとかすっごい、あの、薄く考える。
家庭法ね。家庭法からまずいきます。うん。家庭法の憧れめちゃくちゃみんな強いですよね。
やっぱそうな、私だけじゃない。
じゃないですね。なんかレッスンサポートとかさせてもらっても、家庭法を使わせてほしいと。家庭法を訳してくれっていうリクエストがあって、無理やろうってどういうシチュエーションに持っていくんじゃみたいな。家庭法って日本人って家庭法に対する意識が甘いって私は思ってるんですけど、英語の家庭法と日本語のもしもは全然違うんですよ、文法構造的にも。英語は if ってついてる時動詞の形でこう条件説になることもあるし、なんかありえる話だよっていうするときもあるし、うん、 If it is sunny とかいう時の is になる時もあるし、うん、それに対してその動詞の部分が過去形に落ちていったりする仮定法っていうのがあるんですよね。英語で仮定法を使うのはこんなこと起きへんからありえへん話やけど頭の中おかしいと思って聞いてねみたいな言う文法のフォームなのに、子供その4、5歳、6歳、まあ小学校低学年もそうかな、その子たちにこんな話はないと思うけど聞いてねみたいなのを25分のレッスン中にさせてくれっていうのは無理やろみたいな。
でも日本人的にはあれかな、もし明日雨が降ったら、うん、あもし明日晴れたらどこどこに行こうと思ってるっていうのがもう仮定法なんですかね。
多分 if がついてたら仮定法なんやろうという
話。それって何仮定、何はちょっともうコンフューズコンフューズだよ、もうダメだ。え、それは仮定法じゃないの？
じゃないです。それは副詞節ってやつの条件になるんですよ、ね。
むずっ。
うん。ね、それだったらまあ使うでしょうね。子供の日常にこのレッスンの後時間あったらどっか行くわとかいうのを英語で言うのはあるでしょうよと。でも、まあ、こんなことはありえんと思うけどないと思って聞いてみたいなことを講師に言うっていうのはないと。多分それ家庭っていう概念が子供の中に多分ないと思うんですよ、ね。ない、
100% 起こると思ってんねん。
思ってるから。そのファンタジーって思いつつもファンタジーとは思ってないから、こうすごい境が曖昧な時だと思うので。だけど、多分 DWE で、あ、出してダメ。いいの。
そうそう。I do play basketball みたいな。
そうそうそう。そのイエローの段階で家庭法が出てくるので、親としては、そこをクリアしてこそやっと DWE が終われるとか、それ使わないとこう認められないとか、習ったから使ってみたいないうのがものすごいあって、でうちの子は仮定法知ってますと、まあ、さっきのあれじゃないけど、だから実際レッスンで一回使わせてみたい、このそのシチュエーションが来た時に使わせてみたいっていうのがすごいあるんですけど、こちら側からすればどんなシチュエーションを使えばそれはできるのか、じゃあ宇宙人が攻めてくるようなストーリーにするみたいな。でも宇宙人いると思ってるからね多分みたいな。
そうだよね。そうそうそう、
だから子供の本当の純粋な子供が家庭法を使って喋るっていうのは多分よっぽどない、よっぽどこっちがいいとして使わせない限り。
たまに今落ちた、ここ
にたまにブログとかで見ちゃうんですけど、私も家庭法使いましたみたいな、うちの子が
はいはいはい、
なんかママの車が運転できたらいいのになみたいな、 I wish I could drive your car みたいなこと言いましたって。でもやっぱり自分たちの英語の学習歴を見ても家庭法って高校でしか習わないし、あの家庭法の公式みたいなやつ、構文がめちゃくちゃややこしいじゃないですか、家庭法、
だって私やった覚えがないもん、
難しい、覚えるのがね、めっちゃくちゃややこしいんですよ、うん、で苦労したと自分が、で大学入試にも出るめっちゃ難しいところ、だからそこをクリアしたらすごいみたいなのがあるから、うん、家庭法ができたらうちの子は英語ができたという、なんかこう謎の、
なんか一歩進んだ感がある
んで、ね、うん、出たぞみたいな、うん、だから何としてもこうオンラインレッスンで自然に使ってほしい、無理ですみたいな。ね、だから今こう私たちも4人喋ってますけど、正しい日本語の文法構造で喋ってる人もいなければ、副文で喋ってる人も多分そうはいないはずなんですよ。
そうだね。
短文でパラパラパラパラ喋ってるのに、なんだろうな、日本語よりも英語を求める。だから日本語を超えることはないし、私は超えちゃダメだと思ってるんですよ、うんうん、日本語で喋ってる以上のことを英語で喋っちゃったらちょっとそこは危険水域に入ってませんかっていう感じになるので、じゃあもっと日本語を観察してください、どんな風に喋ってますって、そんなに副文でベラベラベラベラ長く喋りますかみたいなのをやんわり気づいてもらうように言うんですけどね。
言うんですけどね、
なかなか伝わらないですよね。
なかなかね。
残念ながら今日はここまで。かよさんにまだまだたくさん質問に答えてもらっているので、次回大大大公開したいと思っています。それでは次回もお楽しみに。バイバーイ。ビビビ。